春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。歯をまだ入れてない春郎さんですけどもね、寝ちゃいましたね。で今日入れようかなと思ってたんですけども、いけなくなっちゃいました。でまだ奥歯がスカスカしてるわけなんですけどもね、なんかかなり昨日は寝たり起きたりしてる一日だったんですけども、それからあとやっぱり眠くて、それで、昼ぐらいから寝たのかな。でしっかり寝たんですけどね、今度は風邪ひいちゃいましたね。でちょっと今鼻声でぐずぐず言っとるわけなんですけども、だからちょっと鼻声でしょ。これ録音して見てみると意外とそんなに変わらないっていうことも、分かっとるわけなんですけども、鼻声なわけでして、非常に 鼻から全然息ができなくなってましてね、口だけで息してて、でこうなると今度は喉やられるみたいな感じでね、とっても良くないわけです。昨日もちょっと喋りましたかね、ヒロワさんからの CD を、アルバムですね、新しいやつを送っていただきまして、昨夜聴いとったわけなんですけども、グッバイブルースというね、タイトルのアルバムなんですけども、全体的にブルースとポップスをのちょうど中間みたいな感じで、すごく聞きやすいブルースという感じでね、またヒロアさんというのはね、声がねすごくいいんですよね。歌もうまいしね。それでもう前からちょっと思ってたんで、メールの方で、感想を書いてですね、もうちょっと、こう、あまりにも、ポップス調な感じで、聞きやすすぎるから、どっか引っかかる部分を、入れた方が、歌詞かなんかにね、歌詞でも、まあ、メロディーでもいいんですけども、そういうのを入れた方が、彼の声とはもっと、こう、深み増すんじゃないかなと思ってたんで、でそのこと書いたんですけども、私、思ったことってもう絶対言わないと気が済まない人でして。で、それはもういいことでも悪いことでも言っちゃうわけでして。で、まあ、でも悪いことに関しては、こいつもう無理だなと思う人には言わないわけでして。で、ヒロワさんの場合はそういうふうにしてたらもっと良くなるんじゃないかなと思ったんで、そういうメールを書いたわけなんですけども、肝玉は小さい男ですので、もしかして、余計なお世話だバカ野郎みたいな感じで返事が返ってきたらどうしようかなみたいな感じで返事が来るまでビクビクしとったわけなんですけども、ありがとうございますというような丁寧なですねメールいただきまして、ほっとしとったわけなんですけども、ヒロワさんね、なんかこう癖っていうんですかね、毒っていうんですかね、のあるものをなんかこう入れた方がもっと良くなると思いますね。すごくポップでいいんですけどね、今の感じも。だからその辺のさじ加減が難しいと思うんですけどね。だから言っといてなんですけども、かなり困難なことを言ってるかもしれないんですけどね。そういうのをこうちょっと取り入れてみてはいかがでしょうかね。本当メールありがとうございました。怒らないで、ちゃんと聞いてくれてありがとうございました。そんなわけで、今日の話なんですけども、今日は12月の12日、1212って言って、なんか走ってるみたいな、日にちなんですけども、先日ですね、テレビ見てて、夜中なんかやってたんで見てたんですけど、まあ暇だといつもテレビつけてるんですけどね、音が寂しいもんですからね、音が何にもないと寂しいもんで、ラジオ聞いてるか、CD 聞いてるか、テレビつけてるかで、でテレビつけててもほとんど画面見てないんですけども、その日やってたのは多分ご覧になった方もおられると思うんですけども、末期のがんの患者とかが病院で死にたくないという患者さんで、そういう人のため その会社みたいなのが今ありまして、で家でいつも通りの生活をしながら、でその時期が来たら、家族に看取ってもらうというそういう会社があるらしくて、まあ元お医者さんなんでしょうね、医療機関の一つだと思うんですけど、そういうのが最近出てきたという。で、それをドキュメントでやってたんですけども、一人のお父さん、58歳だったかな、かなり遅くに娘さんが、子供さんができて、で娘さんなんですけども、 まだ小学校の低学年ぐらいだったんじゃないかな。まだこの今の状態がよく分かってないんですよね。もうお父さんはもうじき死んじゃうっていうのが分かってなくて、で毎年毎年今まではずっと旅行に行ってたから、それも行きたいと、車でなんか 2時間ぐらいのところだったかな。でその旅行もしたいということで、その、会社にお願いするわけなんです。薬をもらったりね、いろいろして、でこういう時にはあのこうしなさいとかああしなさいとかね、こうアドバイスを受けるわけなんですけど、それであの旅行に行くんですけども、4日目ぐらいに発作が起こっちゃいまして、で結局急遽入院するんですけども、入院してもその日のうちに、このまま私良くならないんだったら家に帰してくれっていうことを本人が言いまして、それで、家に戻されるわけですね。でそれからですね、でその間ずっと子供さんはずっとお父さんのそば離れないんですよ。ずっと心配とかするのではなくて、もうお父さんが大好きでね。でそんな状態でお母さんはもうとにかく、まあ、なんていうか神妙な顔ずっとされてるわけですね。で、とうとうその日が山になっちゃうわけですね。今日は多分もうこれ以上発作は起きないだろうと、このまま引き取るだろうと、こうやってその状態のまんまずっとこう死んでいくんですけど、亡くなっていくわけなんですけどもね、やっぱり私はそういう経験がないからわからないんですけども、病院で死んでいくっていうのはどんな気持ちなのかな。やっぱりそれよりもいつも結局そのドキュメントの中でのおじさんは、いつも自分が腰掛けてたそのソファーで寝転んだまんま亡くなるわけなんですけどね、私はなんかそんな感じで死ぬ方がいいような気がしてね、いつも自分の知ってる場所でいつもこう腰を下ろしてゆったりしてるところでそのまんま息引き取るっていうのがなんかいいような気がしてね、こういう会社ができたっていうのはいいことかもしれないなと思ったりしたんですけども、そのちょっと前にですね、ちょっと前じゃないな、もうだいぶ前かな、何年か前なんですけども、ずいぶん前ですね、外国のやはりドキュメントで安楽死のドキュメントやっとったんですけど、それは外人さんです。日本じゃ多分そういうのはまだないと思うんですけども、西洋人の方夫婦がおられまして、やっぱりご主人の方がなんかこうもう治らない病気でね、すごく苦しいそうなんです。ちょっとなんかしただけでもすごく痛くて、で苦しくて、で愛してるはずの妻に当たってしまうみたいな、でもこんなんじゃ嫌だということで殺してくれみたいな感じだったんですね。それでその国ではどうも安楽死っていうのはあるらしくて、でおじさんが一人やってきていろいろ説明して、でその最後のシーンの方を見てたんですけども、途中から見ちゃったんでね、注射を打って、でしばらくこう喋ってるんですけど、だんだん息がこう心臓も特訓特訓特訓みたいな感じ、息もみたいな感じで、だんだんゆっくりになってきて、それで亡くなって、で奥さんもすごい泣くんですね、その後ね、まあ当然ですけどね、でもどうなんでしょうね、病気ですごく痛かったり苦しかったり、まただからそれで家族をこう家族にきついこと言ったり、そんな自分が嫌になったりとか、でそういうことってあると思うんですよ。で治る病気だったらまだ戦いがいがあるんですけども、治らない病気、絶対良くならない、これ以上これからあともずっと悪化していくしかない、もう望みのない病気ですよね。でも今医学発達してるから、そういう人たちでもなんとか生きながらしたりとかすることってできました。でいろんな管通したりしてね、でこう生きること、生きるっていうかな、その生命を維持しておくっていうことができるわけなんですけども、それはでも本人にとってはその生きてるっていう感じなんでしょうかね。そのまだ怒ったりとか泣いたり笑ったりとかできる状態だったらいいんですけども、例えば植物人間みたいになってしまった場合、本人は辛いんじゃないかなと思う。つうか辛いことさえももうわからないような状態、 うん、その間家族が例えばそれ知ったとしたらもうずっとお金払い続けてるわけですからね、入院費を。でその銭貝の問題だけじゃなくて、でもそれも関わってきますよね、現実問題として、昔ね、友達のお母さんが亡くなった時にそのお父さんの友達っていうのがちょうど来ていまして、それで癌で亡くなったんですね、そのお母さんは。それでそのお父さんの友達が、でもよかったんやで、早く死んでくれてよかったんやでみたいなことを言ってたのを聞いて、何事言うのこの親父はっていうふうに私思ったんですけど、まだ二十歳ぐらいの時だったかな、うん、そういうのを聞いて、でまあお父さん黙ってましたけどね。でもその後もしずっと入院とかになってくると、そんなに裕福な家でもなかったと思うから大変だったんじゃないかなと思ってね、うん、なんかそういうの思うんですよ。で もっと身近な人間で、もう死にましたけども、うちの親父がそのいわゆる植物人間に自分がもしなった時に、そのいろんな管とかでね刺して生きながら刺すのはしないっていう、なんかなんていうんですかね、集団じゃないな、そういう機関みたいなのがありまして、それに入ったみたいでして、でお袋も入ってるんですけどね、だからもう機械でしか生き出せることができない場合はもうこのその機械をつなげてくれるなっていうののなんか証明書みたいなやつならしいんですけどね。まあ親父は庭でコロッとこけて死にましたからね、そういうのは関係なかったんですけども、今後お袋はどうなるのかな、うん、それに入ってるってことはその機械でね、うん、生きながらさせするっていうことをちゃんと下回ってませんね、と、うん、いうのにはしないっていうことになってるみたいですね。まあ本人の希望ですから、それを尊重したいと私も思うわけなんですけども、医療が全部良くないっていうわけじゃないんですけども、その例えばうちの子供なんかは双子でして未熟児で、で1400グラムぐらいで生まれたから、昔だったら死んでるそうなんですよ。それを今のこう医療みたいなのがあるから、今元気に生きてるわけでして、でいい部分もあるんですね、確かに。それで先がこう見えるものっていうのはいいんですけども、先が見えないのに生きてないといけないような状態っていうのを今の医学っていうのは作り出しちゃってますから、なんか今後ね、ほんとさっきの外国の話じゃないけども、本当に辛い人、もう体が痛くて辛くてっていう人たちのために、安楽死みたいな選択っていうのも出てきても不思議ないんじゃないかなと思いますね。これ宗教上の問題でいけないとかいうことなんでしょうかね。その国によってダメとかいうのは、あと宗教上とか道徳上の問題でね、そういうふうになってるかもしれないけども、でも、例えば死というもの、自分で死ぬっていうことが安楽死っていうものが罪だとすると、それで生きながらさせることっていうのも、その一つの、もうすごく横暴な罪のような気もして。で、まあ私はさっきも言ったように経験がないので、なんとも言えないんですけども。でもそういうふうな状態になった時、本人もよくわかんない状態になってると思いますんで。で、正確なデータっていうのは出ないと思うんですけども、これはもうデータとかうんぬんじゃなくて、その人その人のその考え方なり、それを尊重しても、もういいんじゃないかなと思ったりしますね。なんかね、ちょっと重いテーマで、私もちょっとこれに関してはまだ答えが出てない状態でして、皆さんはどういうふうにお考えになられるでしょうか。私の場合、もう勃起しなくなったらもう死んじゃおうかなとかって思ったりもしますけどね、そういう人はもう安楽死は絶対させてくれないようになってるとは思うんですけどもね、当然なってますけどね、今後も、そういうふうなことじゃなくて、本当に辛い人だけね、そういう人だけ安楽死っていう選択肢も、出てきてもいいんじゃないかなと思ったりいたします。そんなわけで、今日の春郎のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみに。